表紙、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和6年20242月1日ボリューム75。写真説明。筆影山中腹より沼田川方面を望む。春の訪れを告げる川霧の中に朝日に映える県立広島大学が浮かんでいます。川の流れに沿って上流に濃い霧が発生しています。遠く空港大橋が見えています。写真提供、春の予感、藤原俊明さん。写真説明終わり。市議会だよりはデジタルウェブブックで閲覧できます。表紙を飾る写真を募集しています。オンラインからも応募できます。 QR コードが表記してあります。表紙終わり。目次、金剛の目次。主な内容、ページの順に読み上げます。決算特別委員会の概要、2ページ。補正予算特別委員会、3ページ。市政を問う12人の議員が一般質問、4ページから。常任委員会報告、10ページから。議員全員協議会、12ページ。議決結果、賛否結果の一覧、13ページから。委員会研修会、総務財務委員会、15ページ。輝く三原の中高生、16ページ。目次終わり。決算特別委員会の概要。令和4年度の決算認定議案は、9月定例会において、決算特別委員会に付託されました。決算特別委員会を10月10日から13日までの4日間で開催し、決算の認定ほか16件の審査を行いました。委員長報告より、令和4年度は平成30年豪雨災害からの復旧事業の最終年度にあたるとともに、長引く新型コロナウイルス感染症の影響や国際情勢に起因する物価高騰が市民生活に大きな影響を与えたことから、市民等を支援する事業を最優先に取り組んだ年度でした。その他にも子育て支援、女性活躍支援事業、デジタル化推進事業に重点的に取り組むなど、三原市長期総合計画、後期基本計画の基本目標を実現するための各種事業が実施されました。86、一般会計、歳入歳出、決算の認定。主な質疑。消費喚起キャッシュレス還元事業。問い、キャッシュレス還元にはスマホ決済が必要だが、全市民が利用できるわけではない。また、事業者からも手数料がかかるので、メリットがないと聞くが、どのように捉えているか。答え、高齢者層に 10% 近い利用率があり、実施店舗も842店舗と増加している。生活支援、事業者支援の両方に、効果があったと推察している。保育士等処遇改善事業。問い、保育士の処遇改善の内容や人材確保の対策はどうか。答え、人材確保の観点から、公立、私立ともに報酬等の増額を図ることができた。また、市独自の就業支援金制度を設け、今後も安定的な保育運営に努めていく。産卵床設置事業。問い、3300個の プラスチック製タコ壺を設置した効果は？答え、全般的に漁獲量が激減している中、タコの水揚げ量は以前と比較して減ってきているが、16.5 トンの漁獲量を確保できている。産卵床の設置に一定の効果があったと考えている。サテライトオフィス等誘致事業。問い。視察14社の業種及び誘致に至らなかった原因は？答え。IT 関連が9社、コンサルが4社、バックオフィス業務を請け負う会社が1社。各企業とも現地での人材採用を希望しているが、マッチングに至らず十分な人材が確保できなかったため。観光推進事業。問い。観光交流人口を測る指数である宿泊客数の増加の要因と今後の見通しは？答え。県民割や全国旅行支援広島じゃ割など旅行支援が継ぎ目なく実施されたためと考えている。行動制限が撤廃されており、11月から実施される県独自の新たな旅行支援により、今後も宿泊客数は伸びると見込んでいる。交通安全施設整備事業。問い。指導の側溝の蓋掛けの実績と設置基準は？答え。通学路点検で抽出した危険箇所のうち、延長234メートルで実施した。設置基準は特に設けていないが、維持管理の面からデメリットもあるため、要望がある場合は現地を確認して判断している。船入り櫓石垣カルテ作成事業。問い。令和3年度に石垣の一部が崩落する事案があったが、今後の石垣整備の取り組みは？答え。明治期の写真と現状を比較して大きな変化はなく、当面崩落の危険性は低いと考える。今後は今回実施した三次元レーザー測量により正確な図面を作成し、修復に必要な整備を行う。健康保険事業。問い。医療費が増加傾向にあるのは、特定健診の受診率が低く、健康づくりの施策が不十分なのでは？答え。本市の受診率は県内でも低い方であるが、来年度に向けてウェブで検診の申し込みができるシステム導入を検討し、引き続き受診勧奨に努めていく。反対討論。議第86号について、財政調整基金は過去最高の70億円に達する一方で、減災基金の取り崩しをやめて6億7000万円の繰り上げ償還を行い、多額の不用額を出している。こうした財源は市民の厳しい暮らしに対してきめ細かく使うべきである。賛成討論。子育て支援、女性活躍推進、新型コロナウイルス感染症対策事業、デジタル化推進事業に力を入れて取り組まれ、長期総合計画の目標に沿った諸施策を展開されながらも、実質収支は黒字を確保し、健全な財政状況を維持されているので、すべての議案に対して賛成する。採決。議第86号は賛成多数をもって、残余の16件は全員一致、各決算は認定すべきものと決した。7回定例会の概要。12月定例会は12月5日から19日までの15日間で開催し、一般会計補正予算ほか18議案を審議し議決するとともに2件の報告を受けました。 最終日には4件を発議し、審議の結果、原案通り可決しました。補正予算特別委員会。103。一般会計補正予算第6号。主な内容。国家公務員に対する人事院勧告に準じた一般職、会計年度任用職員の給与等及び特別職、議員にかかる期末手当の改定に伴い、5,151万6,000円を追加する。物価高騰の影響を受けた中小事業者、社会福祉事業者及び指定管理者等に対し、支援金を給付するため、2億2,000万円を追加する。障害児通所支援事業において、一件あたりの扶助額及び利用件数が見込みより増加したため、9,060万円を追加する。主な質疑。自転車ヘルメット購入費助成。問い。自転車用ヘルメット購入費補助150万円の算出根拠を問う。答え。上限2000円で、これまでの実績から1ヶ月約30万円、5ヶ月分750個を見込んだ。問い。物価高騰の影響を受けた中小事業者に対する支援金の対象要件を前年収入80万円以上に設定した根拠を問う。答え。他市の状況及び生活保護法の生活扶助基準額を参考に設定した。申請書類は審査上必要最低限の書類に留める。104。国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第2号。主な内容。一般被保険者療養給付費の一人当たりの給付費が当初の積算額より増加することが見込まれる等により、11億9176万円を追加する。主な質疑。一般被保険者療養給付費。問い。医療費の増加は新型コロナウイルス感染症の5類移行の影響か問う。答え。県全体では微増の見込みであり、それが要因とは考えにくい。今夏にインフルエンザの患者が多かったことも一因と推察する。105。国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算第1号。主な内容。在宅酸素療養機器の利用患者数が見込みより増加したことに伴い、携帯酸素ボンベ借り上げ料を増額するなど、77万円を追加する。106。後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。主な内容。給与費について一般会計と同様に17万円を追加する。107。介護保険特別会計補正予算第2号。主な内容。令和6年4月の介護報酬改定に伴う介護保険システム改修などのため、418万円を追加する。討論。議第103号について反対の立場から人件費の改定には、議員及び特別職の期末手当 0.1 月分の増額が含まれており、市民生活の現状を考えると、このような増額はすべきではないとの意見表明があった。採決。議第103号は、規律採決の結果、賛成多数をもって、残余の4件は全員一致で原案通り可決した。議員発議として、 国へ意見書を提出。第7回定例会において、次の意見書を可決し、国の関係機関へ提出しました。ブラッドパッチ療法、硬膜外自可血注入療法に対する適正な診療上の評価等を求める意見書。保育所等保育施設の職員配置基準及び処遇改善を求める意見書。厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書。意見書の詳細はこちら、QR コードが表記してあります。
令和5年12月定例会、一般質問、姿勢を問う。定例会では12月7日、8日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、一人二項目程度に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会会議録検索、三原市議会 YouTube、会議録公表は議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。QR コードが表記してあります。各議員の QR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。広豊か、本郷産業廃棄物最終処分場の問題について、地域経済の循環について、本郷産廃処分場の問題について、問い、1、隠蔽している水質検査結果の公開について、本市は処分場から流出する排水の6月の検査結果について、住民に知らせず情報公開請求にも黒塗りで交付した。隠蔽は絶対に許せない。9月の一般質問では、県が公開しているので検討すると答弁したが、未だに公開していない。市民軽視も甚だしく、情報公開に対する倫理も欠如している。三原市民として恥ずかしいことだ。この判断の責任者は岡田市長で間違いないか。答え、9月議会での答弁の通り、本市情報公開条例に基づいて部分公開としたものだ。今後の検査結果については、県と連携し、公表のあり方を検討していく。2、県の不正な処分場再開手続きについて。中国新聞の報道で、県は業者の改善報告書で最終的な確認ができないまま、処分場の再開手続きを進めたことが明らかになった。県は裁判所から違法な許可手続きを厳しく指摘されたが反省せず、同じ過ちを繰り返している。住民は汚染の続く排水で農業を破壊され、生活も危険にさらされている。今のままでは本郷処分場の次は中野町に処分場ができるかもしれない。中野町のきれいな水も守ることができるのか。本市は県に対し正しい手続きと検査を要望すべきだ。また、岡田市長が決断し、独自の用水路検査で汚染を証明すれば、処分場の停止につながるはずだ。独自の水質検査と県に対し要望するかしないかの判断の責任者は、岡田市長で間違いないか。答え、最終処分場の警告にかかる解除手続きは県の事務のため、不正と判断する根拠は持ち合わせていない。そのため、県に対し改善を求めることはできないが、市民等の不安が払拭されていないため、引き続き県に対し適正な維持管理の指導、周辺住民等への丁寧な説明を求めていく。なお、本市が執行する業務全般の最高責任者は市長である。意見、岡田市長には正しい判断で未来ある子どもたちを有害な汚染水から守ってほしい。新本明、水源保全条例の制定について。 本郷産業団地について、水源保全条例の制定について、問い、本郷産業廃棄物最終処分場については、周辺住民による反対運動が繰り返されている。7月4日、設置時の県の審査や判断過程に看過しがたい過誤、欠落があるとして、広島地裁は設置許可を取り消す判決を出したが、知事は適正に実施しているとして直ちに控訴した。一方で、排水が水質基準を超過したとして改善指示したものの、業者が廃棄物の搬入を続けたため、7月19日には行政指導で最も重い警告を出している。県や事業者の信頼が失墜する中で、市長への信頼も損なわれているのではないか。そこで次の3点を問う。1. 新たな水質測定の検討は？答え。必要に応じて市独自の水質測定の実施を検討する。2. 農業被害等への対応は？答え。具体的事案の想定は難しいが、事案の発生時には精査し、必要かつ可能な対応を個別に検討する。3. 関係住民の信頼を得るにはどうあるべきか。また、条例制定はいつになるのか。答え、対話を通し、市民や企業、関係団体などと連携、共同によって課題解決に努める。条例は課題整理に努めており、年度末には何らかの形で議会に示せるよう取り組む。本郷産業団地について、問い、企業誘致が懸念されていた産業団地について、IT 関連企業、ASA 合同会社への完売となる中で、次の4点について問う。1、予定のデータセンターには相当の冷却水が必要と思うが、供給水量確保に課題はないのか。答え、医療2300立方メートルを最大としての契約成立で課題はない。2、企業誘致の大義とした雇用が多くは望めない中、雇用拡大への対策は？答え、貝の埋め立て地活用等企業誘致に向け県との連携を図る。3、税収について案文等県との取り決めや決まりがあるのか？答え、決まりはない。売却金約58億1000万円は県の収益となるが、固定資産税については将来にわたり安定的な税収がある。4. 企業誘致のメリットは？答え、デジタル化社会を支える基盤として大きな成長が見込まれる。杉谷達治、中山間地域における行政の支援及び施策について、農業所得の向上推進政策の構築について、次期長期総合計画の策定に向けて、中山間地域における行政の支援と施策。問い、交通弱者対策として、町内エリアを越えての地域コミュニティ交通の運行見直しはできないのか問う。答え、既存の運行エリアを越えた地域コミュニティ交通の運行は有効な手段の一つであるが、路線の設定や運賃など、既存の公共交通機関との共存に向けた調整も必要であり、引き続き住民組織など関係者と連携し、地域の実情に応じた利便性が高く持続可能な地域コミュニティ交通の構築を検討する。問い、工業団地を整備し、民間事業者へ企業誘致する支援制度があるように、買い物難民対策として進出する企業への支援制度を設けるべきではないか問う。答え、今後も人口減少が見込まれ、事業者の経営努力のみでは長期的な安定経営が困難とされる地域において、住民生活に欠かせない業態を誘致するため、新規出店に要する投資的経費の一部を支援することは有効な手段の一つである。このため、民間事業者の公平な事業活動の阻害に当たらないことを条件として、住民生活に必要なライフラインを支える事業者の確保に資する支援制度を検討する。次期長期総合計画の策定に向けて、問い、令和7年、 2025年度から令和32年2050年度までの次期長期総合計画の策定に向け、本市の将来像をどのような構成で策定しようとしているのか、市長が令和2年9月の初議会で所信表明された公約は現在どのような成果に結びついているのか、将来に向けた魅力あるまちづくりを行うためにどうするのか問う。答え、住んでよかったと誇りを持てる街を引き続き目指す。5つの公約、子育て支援、教育の先進地域、暮らしに安心感、地域経済の活性化、新たな三原、市民と共に進める地域の防災対策に対する様々な取り組みは成果に現れている。目指す三原の街づくりは着実に実現できているが、まだ道半ばである。来年の次期市長選挙に出馬し、市民の皆様の負託を受け、市のトップとして旗振り役を務めたいと考えている。目本秀明、本郷橋の架け替え及び本郷橋交差点の改良について、三原内交整備と本町西国街道整備事業について、本郷橋の架け替えと本郷橋東詰めの交差点改良について、問い、本郷橋は築84年を経過した橋であり、路肩の幅員が狭く老朽化が著しい大変危険な橋である。また、本郷橋東詰めは変形交差点で危険を伴う交通渋滞が起きており、早急に対処すべきと思うが、本市の考えと取り組みについて問う。また、県への要請はどのようにしているのか。答え、本郷橋及び交差点は県が管理しており、現在の橋梁の上流側に、幅員16メートルの2車線の橋梁が計画されている。この橋の架け替えが実施されれば、十分な橋梁の幅員や右折レーンが確保され、一般県道本郷停車場線との交差点の食い違い等の課題も解消される。将来の本郷地区のまちづくりにおいては非常に重要で、早期事業着手が必要と考えている。これまでも施策提案において県に要望してきたが、今後県の道路整備計画に位置づけられ、早期着手されるよう強く要望していく。三原内交整備と本町西国街道整備事業について。問い、この二つの事業は明日の三原のためには大変重要な事業で、中心市街地、特に駅前周辺の賑わいや活性化を求めるラストチャンスである。この事業に対する本市の考えと取り組みについて問う。答え、内交再生の取り組みは本年6月に実施計画を策定し、年間を通していつでも人が集まる場所となるよう、港全体を公園化し、その中に旅客ターミナルやイベント広場機能を整備すること、また、瀬戸内海への眺望確保や三原駅との一体的な景観づくりを目指している。本町西国街道整備事業は、公共事業、民間事業を合わせた67の各種事業と連携し、歴史文化と近現代の建築物等が共存調和する街並みづくりや、四季を通じた様々な地域活動により、定住促進と賑わいの再生に取り組んでいる。さらに、民間事業者との連携を強化し、三原ならではの食の魅力を発信できるような店舗を配置するなど、市内外からそれを求めて来ていただけるような賑わいづくり、回遊性の向上につながる取り組みを推進していきたい。正平智春、世界的に対応が求められている SDGs に対する本市の取り組みについて、特別支援介助員の修学旅行添乗について、本市としての SDGs の取り組みについて、問い、SDGs は2015年の国連サミットで、すべての加盟国が合意した持続可能な開発のためのプランの中で掲げられたものだ。現在、国は首相を本部長として取り組んでいるが、本市ではどのように対応しているか、また、小学生、中学生への取り組み、市民、事業者へどのように周知しているか、 答え、本市の長期総合計画において、施策が SDGs のどの分野に貢献するかを明確化し、職員、市民に周知してきた。また、小学生、中学生は、社会科の教科書等で学んでいる。問い、本市では長期総合計画で取り組んでいるから、ゴールは同じだからいいと感じられる答弁だが、SDGs の概念が市民共通の認識として浸透しなければ意味がないのではないか。答え、SDGs は本市にとっても重要な考え方であると認識している。市の施策との関連性について再度整理し、政府の推進本部を参考に、進捗管理体制の構築を行い、周知・啓発の強化を図る。特別支援介助員の出張について、問い、特別支援介助員が修学旅行に同行する際の勤務時間が学校によって異なることがあるのか、また学校によって手当の額に差はあるのか。答え、特別支援介助員は担当している児童・生徒が修学旅行に参加する場合、同行することになる。宿泊を伴うので通常勤務以上の時間が生ずるが、学校長が計画を立て、介助担当職員と打ち合わせを行い、同行することもある。また、週あたりの勤務時間が35時間を超える場合は、割増の報酬が支払われることとなっている。問い、不測の事態が生じたとき、決めた時間以外に勤務することになるが、それを校長が認めていないという情報もあるがどうか。答え、突発的なことが起きれば校長が介助員と話し、必要があればそれを命令し、業務を確認することになっている。意見、働く意欲にも関わってくる。現場の状況を調べ、是正すべきは是正してほしい。
深見舞、児童虐待について、中心市街地活性化におけるまちづくり三原の役割について、児童虐待について、問い、昨今家庭内における虐待件数は増加傾向にあり、保育園での児童虐待といった報道もされるようになった。本市では保育施設での児童虐待は発生していないが、今後も児童虐待ゼロを目指すため、職場環境づくりという視点で次の3点を問う。1、家庭における虐待件数と現状把握について。答え、家庭における児童虐待について受け付けた件数は、令和5年4月から11月の間は、延べ169件、令和2年度132件、令和3年度175件、令和4年度201件である。本市では、児童虐待の対応窓口と母子保健・子育て世代包括支援センターが一体となり、関係機関や地域と連携し、早期発見につながるよう取り組んでいる。問い2、保育施設における児童虐待への対応について。答え、国の手引きやガイドラインを踏まえ、適切な対応を図っている。また、各保育士等による保育内容の自己評価や、子どもを尊重する保育のセルフチェックリストの活用により、子どもとの関わりが適切であるかを確認し、日々の保育を振り返ることで、虐待発生防止の取り組みを行っている。問い3、保育施設における児童虐待を未然に防ぐ環境づくりとして、メンタルヘルスの一環で、アロマを活用した事例があるが、参考にしてはどうか。答え、保育現場に余裕がないとの指摘がある中、保育士等の心身の健康維持に関する研修や、業務の効率化による負担軽減を図っていく。また、 提案のあったアロマの活用については、メンタルヘルスの一環として、活用事例等を諸園長会において情報共有していきたい。まちづくり三原の役割について、問い、本市としての連携のあり方について問う。答え、まちづくり三原は、事業全般のコーディネート役として、第2期中心市街地活性化基本計画の目標達成に向けた取り組みを実施しており、経済部商工振興課が窓口となって、組織横断的な連携を図り、市広報や SNS など各種媒体を通じて、さらに幅広く周知する。田中弘樹、子どもお仕事チャレンジの実施状況と成果目標は、里山林の整備と森林経営管理事業について、子どもお仕事チャレンジについて、問い、2000万円をかけたこの事業の実施状況と、小学3年生から6年生児童の参加状況を問う。答え、10月末までの約3ヶ月で33職種、計55回の講座を開催した。実参加人数は369人で、対象児童数3053人に対し、参加率は12.1% である。地域別では、三原地域 11.7%、本郷地域 8.9%、杭地域 12.4%、大和地域 4.5%、市外を含む附属小学校は 23.9% だった。また、10月末までに4回実施したオンライン講座は、延べ68人の参加で、参加率は 2.2% だった。問い、全体に参加率が低いこと、さらに地域差があり、市内中心部が優遇されていることなど、高額の税金を使って行う、本市の行事として公平性があると言えるのか。答え、地域ごとの参加率にはばらつきがあるが、各講座の定員に対する参加率は 77.3% と比較的高い。問い、この事業には一部の児童しか参加できず、公平性に課題がある。また、何が課題で何を解決しようとしているのかもわからない。今後、成果はどのように測るつもりか。答え、子どもたちにとっては、将来の夢や可能性を広げ、三原で育ったことを誇りに思い、記憶に残ること。保護者にとっては、子育てに魅力のある町を実感して、子育てできることが成果だ。里山林整備と森林経営管理事業。問い、農山村地域の里山林の管理が過疎化と高齢化によりできなくなり、土砂災害等保全上の劣化や獣害被害が拡大している。広島の森づくり県民税を使った森林整備事業の実施状況を問う。答え、傾斜20度以上の15年間整備されていない人工林の間伐や、15年間整備されていない天然林の枯れ木の除去と観光地付近の景観確保作業を実施している。また、住民団体による里山林の森林環境整備活動や 森林林業体験活動も支援している。毎年総額2200万円ほどの事業費で行っている。問い、国から交付された森林経営管理事業積立金が約4200万円あるが、どう使う計画なのか。答え、まずは平成30年の豪雨災害で崩壊した森林を緑化し、森林機能の回復に使っていく。正田洋一。本郷産業廃棄物最終処分場で発生した問題について、空き家等対策に対する取り組みについて、本郷産業廃棄物最終処分場で発生した問題について、問い、この問題を取り上げるのは14回目である。平成30年12月議会に計画段階から懸念を持つと述べてきた。建設段階から事業者は数々の法令違反があり、市民には不安と怒りしか生まれていない経緯がある。排水に汚染が出た問題で、事業者は住民に対し説明会を行っていない。指導権限は県だが、市は県や事業者に対しどのようなアクションをしたか聞く。最低案になるが、市独自の水質検査を求める。県が行わないなら、市独自で行うべきだというスタンスの質問だ。市で定期的に検査し、結果の事実を積み上げ、世間に公表し、社会に判断してもらうことを提案する。水源保全条例については、今年度末に方向性を出すと6月議会で答弁されているが、検討経過と市民意見聴取の場を求めることについて聞く。答え、住民説明会について、県は事業者に促しているが、法的根拠がないこと等を理由に実施していない。引き続き、県と連携して住民説明を求める。水質検査については、一定期間、定期的に実施する方向で、また、検査結果の公表のあり方等を検討している。県と協議しながら、有効的かつ効率的に実施できるよう努力する。条例制定については、年度末までに何らかの形で議会に説明する。市民の意見聴取は、パブリックコメントで広く意見を募集する。問い、汚染が出たにもかかわらず、住民説明会を実施しないことについては、事業者の悪質性と不誠実さをこの場でも指摘しておく。また、住民説明会については、知事が会見で述べられたことであり、市や県として事業者に対し強い指導、要請を行い、実現いただきたいが聞く。答え、本市としても住民説明会は、法令に義務規定はないが、必要なものであると考える。県に対しては、産業廃棄物処理施設設置にかかる周辺地域の生活環境の保全に関する手続きを定める条例で位置づけるなどの取り組みを求めていく。矢垣秀政。太陽光発電施設等について。三原市職員の障害者雇用と雇用促進等について、太陽光発電施設について、問い、太陽光パネルが農地、山林等に増え広がっている。1、設置状況はどのようになっているか。答え、発電出力10キロワット未満の設備が 3420件、10キロワット以上が1415件、合計で4835件の設置となっている。問い2、住民の苦情やトラブルはないか。答え、平成31年から現在まで19件あり、是正指導等を行い、すべて適切に対応されている。問い、全国で条例を制定する自治体が年々増加している。苦情やトラブルが増え、交渉が難航し、裁判に至る事例もあり、設置を規制する条例が必要となったことが背景にある。19件の苦情が寄せられている中、本市も太陽光発電施設設置を規制する条例が必要ではないか。答え、関係法令等が整備され、大きなトラブルがない状況の中、条例により厳しく規制等を行うことは、カーボンニュートラルの促進に影響を及ぼす危惧がある。市への苦情やトラブルの状況、他市町の動向等を参考にし研究する。意見。私が危惧するのは、住民からの苦情やトラブルである。三原市職員の障害者雇用と雇用促進について。問い。障害者枠での市職員募集採用状況について、特別支援校、福祉事業所など関係団体にももっと広く周知すべきではないか。答え。広報及びホームページ、市公式 LINE、Facebook で周知している。今後、募集について多くの方に知っていただくため、学校や事業所に周知していく。問い、障害者枠の受験年齢が18歳から30歳は見直すべきではないか。今年度の受験者は1名で、採用者はゼロであった。尾道市では受験年齢が18歳から45歳で応募者12名。福山市では18歳から45歳で14名。東広島市では18歳から45歳で12名。いずれも応募者は10名を超えている。障害者雇用促進の観点からも、30歳を引き上げ、障害のある人の受験機会を増やしてはどうか。答え。募集対象年齢は、平成23年度以降、30歳までを対象としているが、応募者を増やしていくためにも、他の自治体の状況を参考にしつつ、令和6年度からの拡大を検討していく。上げ正時、地籍調査について、持ち主不明の土地、建物について、新型コロナウイルス発生以降の本市を取り巻く諸情勢について、地籍調査について、問い、昨年度末までの進捗状況は、答え、調査対象面積 430.06 平方キロメートルのうち、252.54 平方キロメートルが完了し、進捗率 58.72% である。地域別の内訳は、三原地域 19.47%、本郷地域 78.32%、久井地域 70.9%、大和地域 100% である。問い、旧一市三町の合併以降に投入された事業費の累計は、答え、国費負担分4億5358万円、県費負担分2億 2,679万1,000円。本紙負担分3億1,153万円の総額9億9,190万1,000円である。問い、完了までに見込まれる費用とスケジュールは？答え、面積、筆数だけでなく、調査を実施する場所によって、縮尺、精度や平均傾斜度などの条件が異なるため、算出は困難である。持ち主不明の土地、建物について、問い、件数、筆数、および土地の総面積は？答え、固定資産税の付加業務上必要となった物件の現所有者のみを調査しているのが実情であるため、市内全域の件数等は不明である。問い、持ち主が不明の理由は？答え、1、不動産等規模等を参照しても持ち主が直ちに判明しない。2、持ち主が判明しても連絡がつかない。3、相続放棄。4、法人の倒産等の4つに大別される。問い、持ち主不明などを理由に固定資産税などを徴収できず、不能欠損処分とした件数、筆数と金額は？答え、平成30年度12件、土地102筆、建物13棟で約60万円。平成31年度11件、土地37筆、建物15棟で約30万円。令和2年度21件、土地71筆、建物28棟で約70万円。令和3年度19件、土地71筆、建物18棟で約60万円。令和4年度35件で、土地183筆、建物47棟で約780万円である。なお、令和4年度の不能欠損額が多い理由は、法人の破産手続きの終了や、相続財産清算人の任務終了等により、滞納税額を徴収できる可能性がないためである。高原真一、就活支援について、自動販売機横リサイクルボックスについて、就活支援について、問い、身元がわかるにもかかわらず、引き取り手のない遺骨が全国的に急増している。本市も例外ではない。本人が元気なうちに就活に関する情報をあらかじめ自治体に登録しておき、万一の時は自治体が本人に代わって関係各所に登録内容を回答できる仕組み、就活情報登録伝達事業を作れないか。また、一人暮らしで身寄りがなく、低所得で資産のない高齢者や、障害のある方が亡くなった際、葬儀や納骨、遺品の整理などを民間の葬儀社などと協力してサポートする事業、エンディングプランサポート事業を立ち上げてはどうか。答え、就活情報登録伝達事業の趣旨については理解できる。エンディングプランサポート事業については、死後の対応まで行う事業であり、死が本人と葬儀社の死後事務委任契約の仲介や見守り等をする事業であると理解した。 市の責任や介入の度合い、一連の管理業務負担などの課題もある。いずれの事業についても研究していきたい。自販機横リサイクルボックスについて。問い。プラスチックゴミを減らすという姿勢を明らかにするという意味で、プラスチックゴミゼロ宣言をしてはどうか。ペットボトルはプラゴミではなくリサイクルが主である。しかし、その回収過程で、自販機横のペットボトル回収ボックスには、異物が混入している実態があり、ゴミが山積みになっているというケースもある。飲料メーカーや自販機事業者等が異物の処理を負担している現状である。官民共同の回収モデルを策定してはどうか。また、新機能リサイクルボックスを設置してはどうか。答え。宣言を行う計画はないが、県の2050輝くグリーンシー瀬戸内広島宣言に準じたい。リサイクルボックスへの異物混入は把握しており、設置事業者の責任で処理されていると認識している。環境美化や公衆衛生、新機能リサイクルボックスの普及促進については、検討したい。寺田元子。人口減少少子化対策について。来年度からの国保税について。第9期三原市高齢者福祉計画介護保険事業計画について。待ったなしの脱炭素社会に向けて、住宅リフォーム助成制度を創設し、さらなる CO2 削減をすべきについて。国保税1人1万円の引き下げを。問い。国民健康保険の運営主体が県に移っているが、この5年間は本市独自に引き下げや据え置きを行ってきた。しかし、来年度は大幅値上げが予測されている。県との協議において、県内市町の国保基金残高106億円や多額の決算剰余金の活用について本市はどのような意見を述べているのか。県に対し一人1万円の引き下げを求めるべきではないか。答え。平成30年度の県単位化以降、本市の独自財源を活用して毎年度税の引き下げを行ってきた。来年度からは独自の調整ができなくなることから、県に対し国から市町に配分されている交付金を県に留保することや、市町の独自財源を県に拠出する仕組みづくりを行うよう要望している。できる限りの上昇幅抑制対策を行うよう県に要望していく。介護保険料の引き下げやタクシー料金への助成を。問い。介護保険制度が始まり23年が経過したが、年金から引かれる介護保険料が重いという高齢者の実感だ。本市の介護基金残高は14億円にも上り、過去最高残高だ。次期介護保険料は基金を活用して大幅な引き下げが可能ではないか。さらに、高齢者などの通院に関してタクシー料金助成を求める多くの声があるが、それに応えるべきではないか。答え。次期介護保険料の決定においては、できるだけ基金を活用して負担軽減を図りたい。タクシーによる移動支援については、多額の費用が必要となることから、今後は住民主体の支え合いの移動支援促進の取り組みも研究しながら検討する。問い。タクシー助成は10年来の要望であり、先送りしてきた課題であり、新年度の新規事業として決断すべきではないか。答え。 今ある資源の活用を図りながら、高齢者等が安心して外出できる支援について、様々なニーズに応えていけるようにしたい。写真、タクシーを利用する高齢者。写真終わり。
任委員会報告。12月定例会付託議案審査の主なものを報告します。総務財務委員会。QR コードが表記してあります。付託議案審査。主なもの。議112号、議113号。広島広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び三原広域市町村圏事務組合規約の変更、共同処理する事務のうち廃止する事務の承継について。概要。三原広域市町村圏事務組合の規約で定める共同処理する事務のうち、世羅町の戸籍データを保管する機器の維持管理事務を本市で受託することが可能であるとの広島法務局、尾道支局の判断が得られたため、事務効率化の観点から本市が受託する。主な質疑。問い。法務局において世羅町の戸籍データ保管を本市が受託することが認められたということだが、いつからそういうことが認められるようになったのか、法の改正があったのか。答え。総括的には委託契約で事務処理ができるという通知が平成14年4月1日に法務省から出されており、その時点で業務委託による事務ができるようになっていた。今回、個別案件として法務局と協議し認められたものである。採決の結果、議第108号他6件は全員一致、原案通り可決した。行政説明案件、主なもの。受益者負担の適正化に関する基本方針、案について。概要、公の施設の使用料について、受益者負担の適正化を図るため、基本方針を策定の上、今後必要な見直しを行う。主な質疑、問い、有料化で施設を活用する動きが鈍くなるのではないか。また、施設の維持管理の差によって使用量に差が出るのではないか。答え。今回は受益者負担の適正化について基本方針を示した。10年ほど前から根拠を持った使用量について町内で議論をしてきた。個別の使用量について整理していく中では、減免の考え方も対象範囲が広く、その線引きも非常に難しい。そのようなところも精査しながら進めていかなければならない。今回は具体的な料金等は示していないが、今後基本方針に基づいて個別の使用料を決めていくことに理解をいただきたい。厚生文教委員会。QR コードが表記してあります。付託議案審査。主なもの。議115号。三原市青年の家設置及び管理条例の廃止について。概要。三原市詐欺セミナーセンターについて、利用者の減少及び施設が老朽化したことを理由に、3月末をもって閉館するため、関係条例を廃止及び改正する。主な質疑。問い。施設の廃止については、地域住民の理解が得られていないのではないか。答え、複数回にわたって説明会を実施し、地域住民の意見を伺ってきた。施設の存続を求める意見があったが、説明する過程で、おおむね理解が得られたと受け止めている。写真、詐欺セミナーセンター。写真、終わり。議、118号。三原市デイサービスセンター詐欺浦の指定管理者の指定について。概要、三原市デイサービスセンター詐欺浦の指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。主な質疑。問い、継続の指定で期間が長くなる中、 利用者のニーズを踏まえた適切な対応や、利用者確保のための広報活動など、今後も積極的な運営が期待できるのか。答え、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、自主事業が十分に実施できていない状況であるが、今後は積極的に取り組む意向を確認しており、利用者等の要望を把握しながら、質の高い運営をしていただけるものと考えている。討論。義第115号について、地域住民の合意が得られていないこと、施設を存続させるための検討が不十分であることなどを理由に、反対するとの意見表明があった。採決。義第115号は、賛成少数で否決。残余の4件については、全員一致で原案通り可決した。行政説明案件、主なもの、学校給食費の見直しについて、概要、給食物資価格が高騰しており、献立、使用食材や調理方法の見直し等、工夫を重ねながら対応しているが、給食の質と量を確保するには、令和6年4月に1食あたり30円の給食費見直しを検討せざるを得ない状況を説明する。主な質疑。問い、給食費を無償化する動きがある中、値上げは理解できない。基金を活用するなど、他の対応は検討していないのか。答え、国の交付金を活用したいが、現時点で確実ではないため、何らかの予算措置が必要であり、検討を重ねている。問い、子育て支援という観点から、完全無償化すべきではないか。答え、多額の経費を伴うため、各自治体が対策を講じるのではなく、国が検討するものと考えている。第2期健康食育三原プランの策定について、概要、市民が健康に関心を持ち、健康づくりへの取り組みを後押しするとともに、関係機関が連携して環境を整備し、推進するための第2期計画素案について説明する。主な質疑、問い、市民の健康を考える上で、健診受診率の低さが懸念されるが、今後の取り組みは。答え、医療機関等と連携し、特定健診や基本健診の受診率向上に取り組む。さらに、県のモデル事業のデータ分析も踏まえ、複数のがん検診の受診・勧奨を行い、受診率の向上を目指している。第7期三原市障害者プラン策定について、概要、障害者施策の基本的方向性を明確にした障害者計画と、障害のある人の支援体制整備について、目標とその確保策を定めた障害福祉計画及び障害児福祉計画を一体的に策定し、障害者施策の推進と障害者福祉サービスの充実を図るための第7期計画素案を説明する。主な質疑。問い、障害のある人の生活を支援する主な取り組みは何か。答え、関係機関と連携して困難事例へ対応したり、研修会などで構成員の資質向上を図りながら、地域自立支援協議会の役割を強化して、生活支援体制を充実させる計画としている。別委員会。QR コードが表記してあります。付託議案審査。議119号。三原市白竜湖親水公園の指定管理者の指定について。概要。三原市白竜湖親水公園における指定管理者を指定する。主な質疑。問い、令和4年度の収支状況を見ると赤字になっている。管理費と人件費が増額になっているが、その理由、対応はどうか。答え、収益力の増強を目的に、情報発信力強化のため、新たな人材を採用したのが理由だが、今後の事業拡大のための先行投資と考えている。 問い、公募選定評価項目に市への施設納付金の提案が追加されているが、その理由は何か。答え、指定管理の導入方針により、利益が出る事業を対象に、より高い納付率を提案する業者を評価するために設定した。納付額は年度協定で協議して決める。問い、公募選定結果表を見ると、地域経済、地域活性化への貢献の点数が他評価点より低いが、どのような理由なのか。答え、地元の食材を使用したメニューの提供など、地域とのつながりを意識した取り組みは進められているが、まだ十分とは言えないためである。写真、道の駅ヨガンス白龍。写真、終わり。儀120号、和解をし、損害賠償の額を定めることについて。概要、令和5年7月25日、港町3丁目で発生した建物物損事故に関する損害賠償額を定める。主な質疑。問い、事故を繰り返さないための対策は。答え、安全についての課内ミーティングで注意を呼びかけている。また、業務発注者の立場では、KY 活動も取り入れて、事故が起こらないようにしていきたい。KY 活動、危険予知活動とは、職場に潜む起こりうる労働災害を想定し、安全衛生を先取りしながら業務を進めること。採決、採決の結果、儀第119号、他1件は、全員一致、原案通り可決した。議員全員協議会、11月20日開催。次期長期総合計画の策定について。概要、現行の長期総合計画が令和6年度をもって終了するにあたり、令和7年度を初年度とする次期長期総合計画について、従来10年計画としていたものを、バックキャスティング手法を取り入れ、2050年の町将来像を描いた26年計画とし、策定に向けた基本構想策定審議会の設置、市民アンケート、市民ワークショップ、副市長を委員長とする町内検討委員会等により、令和6年6月には基本構想を策定したいとする計画が示された。バックキャスティング手法とは、未来のある時点に目標を設定しておき、そこから振り返って現在するべきことを考える方法。主な質疑。問い、有識者からのアドバイスを受けられる体制となっているのか。答え、基本構想策定審議会の委員長として、県立広島大学の和田隆教授に、識見や経験からアドバイスをいただいている。問い、産業交流の活性化がされる街づくりとあるが、働き手が非常に減少する中、外国人労働力を含め、その対策や設定はどのようにされているか。答え、現在、市全体の基本構想策定作業を進めており、労働や産業等については、令和6年度からの基本計画策定作業の中で、多文化共生も考慮しながら、具体的な検討を考えている。問い、2050年ビジョンの中に、将来三原に住みたい気持ちやワクワク感が出る要素があり、バックキャスティング手法により、10年間を定めるのが長期総合計画だと思う。プロセスはよくできていると思うが、多くのアイデアを出して、市民の皆さんに響くようなワクワク感を創出してもらいたいがどうか。答え、今回は基本構想策定を主に説明したが、ワークショップ等でも様々な意見を聞いており、現実を受け止めつつ夢を織り交ぜながら構想に取り組んでいければと考えている。
令和5年第7回定例会賛否結果一覧。賛否が分かれたもの。 令和4年度5年度に監査委員であった徳重議員、令和5年度に監査委員である中重議員は自主的に退席した。表、横の項目、議案番号、件名、議決年月日、議決結果、各議員の賛否、議長は採決に加わりません。議案番号、議第86号、件名、令和4年度三原市一般会計歳入歳出決算の認定について、議決年月日、12月5日、議決結果、認定、議員の賛否、賛成21人、反対1人、議第87号、令和4年度三原市ケーブルネットワーク事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第88号、令和4年度三原市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第89号、令和4年度三原市港湾事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第90号、令和4年度三原市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第91号、令和4年度三原市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第92号、令和4年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第93号、令和4年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第94号、令和4年度三原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第95号、令和4年度三原市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第96号、令和4年度三原市東町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第97号、令和4年度三原市中野町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第98号、令和4年度三原市ぬたに市長松江財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日、認定、賛成22人、議第99号、 令和4年度三原市小泉町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定、賛成22人、議第100号、令和4年度三原市本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定、賛成22人、議第101号、令和4年度三原市本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定、賛成22人、議第102号、令和4年度三原市本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定、賛成22人、議第103号、令和5年度三原市一般会計補正予算第6号、12月19日原案可決、賛成22人、反対2人。議第110号、三原市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、12月19日原案可決、賛成22人、反対2人。議第115号、三原市青年の家設置及び管理条例の廃止について、12月19日原案可決、賛成17人、反対7人。初第13号、厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出について、12月19日原案可決、賛成23人、反対1人。表終わり。全員賛成のもの。表、横の項目、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第104号、件名、令和5年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第2号、議決年月日12月19日、議決結果原案可決。議第105号、令和5年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算第1号、12月19日原案可決。議第106号、令和5年度三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、12月19日原案可決。議第107号、令和5年度三原市介護保険特別会計補正予算第2号、12月19日原案可決。議第108号、三原市職員の給与に関する条例及び三原市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部改正について、12月19日原案可決。議第109号、三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について、12月19日原案可決。議第111号、広島県市長総合事務組合の 共同処理する事務の変更及び広島県市町総合事務組合規約の変更について、12月19日、原案可決。議第112号、三原広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び三原広域市町村圏事務組合規約の変更について、12月19日、原案可決。議第113号、三原広域市町村圏事務組合の共同処理する事務のうち廃止する事務の承継について、12月19日、原案可決。議第114号、三原市ケーブルネットワーク施設の指定管理者の指定について、12月19日、原案可決。議第116号、三原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、12月19日、原案可決。議第117号、三原市国民健康保険税条例の一部改正について、12月19日、原案可決。議第118号、三原市デイサービスセンター鷺浦の指定管理者の指定について、12月19日、原案可決。議第119号、三原市白竜湖親水公園の指定管理者の指定について、12月19日、原案可決。議第120号、和解をし損害賠償の額を定めることについて、12月19日、原案可決。議第121号、三原市手数料徴収条例の一部改正について、12月19日、原案可決。諮問第5号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、12月19日、異議なしと決定。初第10号、三原市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例制定について、12月19日、原案可決。初第11号、ブラッドパッチ療法、硬膜外自家血注入療法に対する適正な診療上の評価等を求める意見書の提出について、12月19日、原案可決。初第12号、保育所等保育施設の職員配置基準及び処遇改善を求める意見書の提出について、12月19日、原案可決。表、終わり。全国市議会議長会研究フォーラムに参加して、統一地方選挙の検証と地方議会の課題、10月25日、26日の2日間、北九州市で開催された研究フォーラムに、議長を含む12人の議員が参加しました。1日目は、大正大学教授の片山義弘氏による、躍動的でワクワクする市議会に、と題した基調講演のほか、統一地方選挙の検証と地方議会の課題、をテーマにしたパネルディスカッションが行われました。二日目は課題討議として議員のなり手不足問題への取り組み報告と題して事例報告が行われました。今回のフォーラムに参加した議員からの 報告の一部を紹介します。多様な立場の人を議員として選出する必要がある。女性や若者を選出することで、多様で身近な意見が反映される。女性、若者の当選はまだまだ少数であること。議会、議員の仕事が市民に周知されていないことと、市議会の共通した問題点を指摘され、重い課題を突きつけられた。議員は非常勤だが、求められているのは常勤に近い内容。公使から、議員報酬も合わせた議論が必要だ、とのコメントがあった。今後、検討しても良いと思う。議会のことを知ってもらい、関心を深めていくことが、投票率アップにつながる。投票率アップこそが議会の活性化につながると思う。どこを向いて何のために議会は活動しているのか。施策や行政サービスが市民の生活に資するためにも、議決という大きな責任と影響力を持つ議会を改革していくことは、結果的に市民のためになっていく。だから議会改革を進めるというある議会の報告の中の結論的な言葉が印象に残った。写真、全国市議会議長会研究フォーラム参加議員。写真終わり。
政策提言に向けた研修会を実施しました。総務財務委員会。本市議会では、常任委員会ごとに政策提言のための調査研究を進めています。総務財務委員会では、町内会や自治会をはじめとした地域コミュニティの活性化についてをテーマとして調査研究を進めていますが、この度、総務省の研究会等の委員を歴任された地域活性化、まちづくりコンサルタントの水津陽子氏を迎え、議員研修会を行いました。研修会では、昨今の町内会、自治会における悩みは全国的な課題である。曲がり角というより崖っぷちの状態と言ってもよい。町内会、自治会とは、そもそも加入によってメリットがあるという認識自体が間違っており、共助のコミュニティ作りを進めていく中で、魅力的かつ楽しさを感じる活動であることが重要である、と述べられました。また、全国の成功した事例、面白い事例などの紹介がありました。中学生が町内会運営の役員に立候補し、若い世代にリーダーになってもらい、意見を取り込んだ事例、ゴミ拾いやパトロールを義務活動からエコ活動への動機づけの変化の事例も紹介されました。Z 世代の地域に対する認識にも言及され、今後政策提言を進めていく中で意義のある研修会となりました。研修会の様子の写真があります。奈良市議会の議員の長期欠席等にかかる議員報酬等の特例に関する条例を制定しました。地方自治法第203条において、普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならないと規定されています。一方で、病気等により、議会の会議等を長期間欠席することを想定した規定は存在しません。このような中、令和元年の参議院議員選挙における公職選挙法違反事件のように、議員が逮捕・拘束され議員活動ができなかった場合や、病気のため会議を長期欠席した状況においても、議員報酬や期末手当が満額支払われるという事例が全国的に問題視されました。本市議会では、該当するような事案が発生した場合を想定し、 対応できる仕組みを構築しておく必要があると考え、議会内で協議検討を重ね、議員発議により制定しました。条例のポイント、議員報酬及び期末手当の減額。議員が90日を超えて長期欠席した場合、欠席期間に応じて議員報酬を減額する。欠席期間90日を超え180日以下の時、減額割合100分の20。欠席期間180日を超え365日以下の時、減額割合100分の50。欠席期間365日を超える時、減額割合100分の100。期末手当の額についても、報酬の減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。その他、除外規定、逮捕・拘留された場合の議員報酬の支給停止など、規定しています。第4回、輝く三原の中学生・高校生。市内中学校・高校の取り組みや、三原市への思いを聞きました。第一中学校。生徒会のスローガンや目標は？今年度の生徒会スローガンは、個性、自分らしさ、です。一人一人の個性を大切にし、尊重し、高め合っていきたいという思いを込めました。三原の好きなところを教えてください。どこへ行っても挨拶をすれば返してくれるところです。これは決して当たり前ではないので、とてもありがたいことだなと思います。学校生活で一番楽しいことは何ですか？文化祭や運動会などの学校行事です。他学年と協力することで、学年の枠を超えた絆を深めることができ、みんなで協力して一つの行事を作ることができるからです。他校や学校以外の方との取り組みはありますか？第一中学校では、赤十字血液センターと連携・協力して、年に3回から4回、イオン三原店で献血ボランティアに参加し、献血の呼びかけを行っています。写真2枚。1枚目、運動会の写真。2枚目、献血ボランティアの写真。写真終わり。令和6年2月定例会予定表。令和6年2月1日現在。都合により日程を変更することがあります。今日、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。月、2月、日、26日、曜日、月曜日、開会予定時刻、10時から、会議、本会議開会。2月27日、火曜日、10時から、常任委員会、総務財務。2月28日、水曜日、10時から、常任委員会、厚生文教。2月29日、木曜日、10時から、常任委員会、経済建設。3月1日、金曜日、10時から、補正予算特別委員会。3月6日、水曜日、10時から、本会議、総括質問。3月7日、木曜日、13時15分から、本会議、総括質問。3月8日、金曜日、10時から、本会議、総括質問。3月11日、月曜日、10時から、予算特別委員会。 3月12日火曜日10時から予算特別委員会。3月13日水曜日10時から予算特別委員会。3月14日木曜日10時から予算特別委員会。3月15日金曜日10時から予算特別委員会。3月19日火曜日14時から本会議閉会。表終わり。編集委員のつぶやき。4年ぶりとなる新明市の開催決定を受け、コロナ禍前の日常を取り戻せるようにと願いながら新年を迎えましたが、元日には能登半島地震が、翌2日には羽田空港で航空機衝突事故が発生。亡くなられた方々には心からのお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆様にはお見舞いを申し上げます。そのような中、本市出身の原晋監督率いる青山学院大学は、箱根駅伝を大会新記録で総合優勝。本市出身の倉本源太選手も最初で最後となった9区で区間賞の激走。その姿に勇気をもらいました。徳重正時。議会広報部会員。小玉恵三。岡田直樹。村上舞。墨広豊。中迫雄三。木村久人。宮垣秀政。正田洋一。徳重正時。伊藤克也。新本明。寺田元子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会広報校長委員会。三原市港町3丁目5番1号。電話 67-6137。ファックス 63-4545。 以上で三原市議会だより令和6年2024 2月1日ボリューム75を終わります。音訳構成デイジー編集は朗読録音グループ声の友でした。